聖書を朗読いたします。ペテロの手紙1、3章13節から22節、新共同訳聖書の新約聖書432ページをお開きください。もし良いことに熱心であるなら、誰があなた方に害を加えるでしょう。しかし義のために苦しみを受けるのであれば幸いです。人々を恐れたり心を乱したりしてはいけません。心の中でキリストを主と崇めなさい。あなた方の抱いている希望について説明を要求する人にはいつでも弁明できるように備えていなさい。それも穏やかに敬意を持って正しい良心で弁明するようにしなさい。そうすればキリストに結ばれたあなた方の良い生活を罵る者たちは悪行を言ったことで恥じるようになるのです。神の御心によるのであれば、善を行って苦しむ方が悪を行って苦しむよりは良い。キリストも罪のためにただ一度苦しまれました。正しい方が正しくない者たちのために苦しまれたのです。あなた方を神のもとへ導くためです。キリストは肉では死に渡されましたが、霊では生きるものとされたのです。そして霊においてキリストは囚われていた霊たちのところへ行って宣教されました。この霊たちはノアの時代に箱舟が作られていた間、神が忍耐して待っておられたのに従わなかったものです。この箱舟に乗り込んだ数人、すなわち8人だけが水の中を通って救われました。この水で前もって表されたバプテスマは、今やイエス・キリストの復活によってあなた方をも救うのです。バプテスマは肉の汚れを取り除くことではなくて、神に正しい良心を願い求めることです。キリストは天に昇って神の右におられます。天使また権威や勢力はキリストの支配に服しているのです。以上の聖書箇所より、本日はキリストを主と崇めるというタイトルで、中西京子先生よりお話をいただきます。
良い行いに熱心であるならば、誰があなた方に害を加えるのでしょうかと冒頭にあります。この世にはとにかくさまざまな思想心情を持った諸々の団体があります。当たり前ですが、彼らは自分たちの集団が正しい理念を持って活動していると信じています。その内容は良いものから悪いものまで幅広くあると思います。それらの団体も何らかの反対意見や悪行、嫌がらせを一度ならずとも受けたことがあるでしょう。教会やそこに集う信徒たちも何らかの反対や悪行を言われるのは避けられないことです。ここの聖書冒頭では、未信者や異邦人などから信徒たちに対して何らかの言葉による迫害の経験があったことが言われているようです。教会におけるキリスト者の集まりも、この世の組織団体の延長線上にあると外形的にはそう見えるかもしれません。しかしペトロの手紙で言われるのは、教会におけるキリスト者の集まりは世の中のあるものと一線を画すものがあるということです。世の諸団体と同じように悪行を言われているとしても、神の義、つまり神の正しさのために苦しみを受けているとの大義名分があることです。それは言うなれば、私たちが少し信仰が弱ったり沈みかけてるようなことがあったとしても、神のバックアップが常に付随して働いているということなのです。しかし教会の牧師や司祭が何らかの刑法を犯したりし、たまにニュースに上げられることがあります。 このことは教会の印象が一時的にでも悪くなるという話ではなく、教会も常に世間から批判される対象であることを積極的な意味で意識する必要があることです。その中でますます神に信頼をしていくことを覚えたら幸いなことだと感じます。私は聖職者の不祥事も人間が起こすことだと思いつつも、同業者として正直残念に思う部分と同時に、生きている限りその人も再生のチャンスはあるとの信仰的希望も捨ててはいません。少し外れましたが、我々の心が苦しむ理由はその人の持ち場立場で様々だと思います。しかし苦しみが教会と関係なくごく個人的な理由であるとしても、キリストを信じて教会につなげられているだけでも苦しみも相対化できるようになるのです。そして自分の身に起きていること一つ一つが神の出来事につなげられていくことを分からせてくださる時があるのです。ですからキリストを信じた今は反対する人を恐れたり心を乱す必要はないのです。その上、キリスト者として抱いている希望とは何であるのかと説明を要求する人たちに対して常に弁明できるように準備しておきなさいと言います。ところで、弁明できるように準備しておきなさいとの勧告を聞いたとき、皆さんの中で鋭い人はかつてイエス様がおっしゃっていたことと矛盾するのではないかと思ったかもしれません。イエス様は十字架にかかる前に弟子たちや人々に、もし権力者のところに連行されたら何をどう言ったらいいかと心配してはならない、言うべきことは聖霊がその時に教えてくださると言いました。また他の箇所でイエス様はこう述べています。前もって弁明の準備はしないと心に決めなさい。どのような反対者でも対抗も反論もできないような言葉と知恵を私があなた方に授けるからである。弁明の準備はするなと明らかな指示を与えています。つまりイエス様は、弁明する内容はこちらで準備するので待っていなさいと言っていたのです。いざその時になったら聖霊が言うべきことを教えることだからです。その内容はどのような反対者でも反対できない、反論できない神の言葉と知恵にあふれていることだと述べるのです。イエス様から直接聞いた人たちは一体何のことだろうと考えたことだと思います。さて、イエス様が予告したことの弁明内容は今日の聖書箇所に答えが記されています。それはイエス・キリストご自身が十字架にかかったことです。キリストは十字架で一度苦しんで死に、三日後に復活しました。キリストは正しいお方であるのに、正しくない人間のために苦しまれたのです。それは救いを必要としているすべての人々を神のもとへと導くためです。キリストは人間の体を持って死に渡されました。しかし霊では生きるものとされたとあります。そしてそのキリストの霊は 時間や場所に制約されることなく働きます。手紙の著者は次のように解釈します。キリストの霊はノアの時代に遡り、かつて神に従わずに死んでいった人々の霊のところへ行って宣教されたとあります。縦横無尽に神のご意志のままに自由に働かれるキリストの霊は私たちのところにも来てくださいました。このように私たちにキリストがお呼んでくださったこと、神のなさることすべてが素晴らしいのです。神はいつの時代もたゆみなく働いておられます。私たちに救い主を与えると旧約聖書の預言者を通して約束されていたことは記憶に新しいと思います。イスラエルの国が存亡の危機にある時も神の導きは預言者を通して常に示されていました。けれどもユダヤ人でも救い主はダビデ王のような偉大な、そういうイメージを抱くのが関の山でした。彼らの中でも自分の社会的立場がとても高く物質的にも恵まれていると、我こそ神に祝福されていると自負しているユダヤ人も少なくなかったでしょう。しかしイエス・キリストはそういう人々の自己中心的とも取れる期待を見事に裏切ってくれました。まさかの十字架刑を受けた方がまさかの救い主であったのです。もしイエス・キリストが復活してくださらなかったとしたら、私たちの人間の救いは未だにありませんでした。キリストが私のあらゆる罪のために十字架で身代わりになって死んだ後、よみがえったと信じる者は罪許された者です。クリスチャンは罪許された者として神の見許しの中で生かされている者たちです。その許されている自覚は大事です。苦難の波が自分に襲いかかり、信仰の揺らぎが生じるとき、キリストも十字架で苦しんだことを思い起こすことができるからです。この世で生きる辛さや孤独はそれなりにありますが、キリストに結ばれた良い生活が現在化するのです。キリストの十字架は人類救済という神の御心でありました。ですから十字架の見許しの中にいる限りにおいて、我々は悪行で苦しむより神を信じて苦しむことの方が尊いと言えるのです。私たちがするべき弁明は、またキリストの生き方にされた喜びに他なりません。手紙の著者は改めて洗礼の意義を示します。洗礼は自分の罪汚れを取り除くことではないと言います。洗礼が魔術的効果を期待される勘違いを排除したい意図も当時はありました。また何よりも儀式的な清めだけに終始することではないことです。洗礼とは神に正しい良心を願い求めることだと述べられます。正しい良心という表現は2箇所に出てきます。最初に16節で、正しい良心で弁明しなさい。次に21節で、洗礼について正しい良心を願い求めることだとあります。正しい良心はどういったことを表しているのか、 何か分かるような分からないような表現かもしれませんが、ここでは弁明することと深く関係してきます。これまでは我々が弁明するのはイエス・キリストの十字架の死と復活であり、その許しのうちに我々が喜びのうちに生かされていることだと申しました。我々が受けた救いすべてが神からいただいたものです。我々自身の内側から出てきたものは何一つありません。そもそも私たちのうちに自然発生的に正しい良心が備わっているわけではありません。キリストご自身が神の正しい良心を持っているのです。だから体で救いを示したキリストにのみ神の正しさ、知恵があるのです。神が人間の救いのためにそのようにしたのですから、神に対しては誰も反論できないのです。ですから弁明の準備はすっかり整えられています。洗礼を受ける準備すらすでに整えられていると解釈しても過言ではありません。洗礼は神に正しい良心を願い求めることだと言いますが、一言で言うとキリストの十字架の備えに乗っかることです。例えるならばノアの箱舟に乗っかることのようです。ノア一家は雨が降らない気候の中で神の仰せに従いました。彼らは神が示す通りに箱舟を作り準備をしました。そうして今まで降ったことのない雨が降り、大雨による洪水が起こりました。ノア一家の箱舟作りを預けていた人々にも箱舟に乗るように招きがあったのですが、応じませんでした。ノアと彼の妻、そして3人の息子たちとそのお嫁さんたち合計8人は水の中を通ってこうして救われるのでした。この出来事は洗礼の予表と見ることができます。キリストの備えは天におられる神様からの一方的なプレゼントです。キリストは天に昇り、権威の源である神の右におられます。神自ら責任の所在を明確にし、問い合わせ先まで示すのです。それは教会がキリストの復活の体に関わることだからです。あらゆる勢力も天使もキリストのもとにあり、この世の悪には勝利しています。このキリストと自分との関係に難癖をつけるようたりするような人々を恐れたり動揺する必要はありません。私たちはまず礼拝で神の御心を喜び、私たちにしてくださったことを心より感謝するのです。そして今を生きている人たちに復活の希望を知らせることができます。キリストは神の御心と一致し守備一貫しています。初めてキリストの名を聞く人もキリストの名を他に伝えようとする人も、何をするにしても私たちの前には神の備えが常に先立っていることを覚えたいと思います。お祈りをいたします。御在天の父なる神様、 イエス・キリストによって救いをいただき、そのあふれるお恵みに感謝をいたします。私たちがイエス・キリストの後の終末を歩む中で、さまざまな困難に遭うとき、キリストの十字架を思い起こし、再び私たちの心に光を照らしていただくことができますようにお導きください。あらゆる悪の誘惑からもお守りください。主の御心が先立つことを喜ぶことができるようにしてください。私たちの心の願いを何でも主にお委ねできますように。また主に招かれた人たちが一人残らず洗礼へと至りますように、聖霊が豊かにお導きください。主イエス・キリストの尊いお名前によって感謝してお祈りをいたします。アーメン。